ラジオセラピー幸せを育む心理学。おはようございます、宇都宮たみです。前回に続いて今日も宇和島市立城南中学校校長の山本浅幸先生にお話を伺います。山本校長、宇和島というと一昨年の西日本豪雨で大変な被害があったところなんですが、子どもたちの様子当時いかがでしたか？
はい、私は当時城東中学校に勤務しておりましたが、
はい、やはり同じ宇和島市内の。
そうです。ちょうど月曜日の日の朝です。吉田町内から出勤される先生方が来られて、その時の状況をいろいろ語っていただきました。
もう災害のすぐ後の月曜日に、
はい、もうどうにかして来れてですね。でこれはやはり子どもたちにしっかり教えていく必要性があるということで、もう6時間目にですね集会を開くように急遽作りました。
全校集会、
はい、でその午前中の段階で、まあ、生徒会とかにですね何かできることはないか、みんなに提案できることはないかっていう話し合いを差し取ったんですけども、とりあえず応援のメッセージを作ろうという話になりましたので、すぐ地元のですねその歯切れ屋さんに行って買いに行きました。
ちょっとその前に吉田のから来られてる先生というのはどんなことを子どもたちに伝えられたんですか？
もうですねちょうど自宅が使ったような先生もいたので、その動画を撮っとるんですね今の先生たちは。ですから吉田町の被害の状況というのをですね映像で見たりですね画像で見たりすることができましたので、先生方にも代表で一人ですねパワーポイントにまとめていただくようなこともしていました。6時間目までの間にですねその布屋さんに行って歯切れを買ったりとか、マジックを買ったりとか、パワーポイントを作ったりするような準備もですねしていきました。
その布を買いに行った歯切れ屋さんの方がすごい対応された
そうなんですね。先生どうしてこんなんいるんですかって言ったら、実はこういうふうな形でメッセージを送りたいんだって言ったら、もうこんなんお題はいらないから取って帰ってくれって言ってですね、本当にこうありがたいなと思いました。
地域に支えられてるんですよね、本当にね。はい、でその提供してもらった布に子どもたちがメッセージを、
はい、もう各クラスでですねメッセージを書いていってですね、そしてもうその日のうちに吉田町から来てる先生に託してですね吉田中学校に届けていただきました。
同じ宇和島市内の吉田地区の吉田中学校に、
はい、でこの運動はその城東中学校だけではなくてですね、宇和島市内全ての小中学校がですねいろんなメッセージをですね送ることになってきました。
どんどん広がっていったんですね、はい、宇和島中に。こういうその西日本豪雨っていう大変な被害だったんですけれども、うん、これが子どもたちに与えた影響っていうのはすごく大きいですよね。
本当にすごいなと思ったんですね。学校がこういう応援をするだけじゃなくて、子どもたち休みの日にですね保護者の了解をもらって、あるいは保護者と一緒にですね吉田町内に行って土砂を取ったりとかですね、いろんなボランティアをですね学校の知らないところでやってくれました。8月の広報宇和島にですねその姿が出た時、私本当に涙が出ました。
子どもたちが自主的に誰から言われるのもなく、うわ、
この一歩を乗り越えるってものすごく難しいことだと僕は思うんですけどね、でもそれがすっとやれるっていう力になってるなと。
西日本豪雨の後、うん、いろんなこう報道で子どもたちが行動を起こしている、うん、思いを伝えているっていうニュースがすごくたくさんありましたよね。はい、
その一つにですねたまたま地元出身のカレン卒業生なんですけどね、
歌手の
彼女が歌で地域を元気にしたいっていうことでですね、中学生にも一緒に手伝ってほしいっていうことで、笑顔を届け実行委員会という委員会を組織してですね、子どもといわゆる地元アーティストと一緒になったですねおかえりコンサート2というコンサートを1月にですね実施することができました。
この様子はそしてその参加された方たちの声などいかがだったですか？
いや本当に宇和島は一つだという意識がすごく高まりました。ですからその影響でですね昨年など宇和島各地でいろんな防災フェスタとかいろんなあった時にですね中学生がボランティアに参加する姿をよく見るようになりましたし、昨年子ども食堂が宇和島各地でいろんなところでスタートしたんですけども、はいはい、そこに中学生が積極的に参加する、またそれまで割合少なかったんですけど市民運動会にも中学生が お手伝いに行く、そういう姿が、ね、見れるようになりました。
いろんなイベントで子どもたちが参加することは多いんだけれども、割とこうお膳立てしてもらったところにお客さん的な参加が、まあ、多かったような気がするんですよね、うん、でもこう伺ってると子どもたちは運営の側で、はい、実行する側、うん、動く側で参加してますよね、うん、
あの多分ですね、人とつながることの嬉しさとかですね、またやったらありがとうっていう言葉をいただいたりとかですね、まあ、その自己効力感とか有用感とか、そういうものがどんどんどんどん高まっていってるんじゃないかなと私たちは思っています。
地域の役に立つ、自分たちがやれることがある、そしてそれをやると喜んでくれる人がいるっていうね、すごくいい循環ですよね、そしてそれが子どもたちの成長につながってますよね、
うんうん、そうと思いますね、
あの今年その宇和島市立城南中学校でそれが現れた出来事があった、うん、ということなんですが、
は
い、
あの九州の豪雨災害があった時にですね、はい、実は宇和島市立城南中学校と熊本市立城南中学校のは熊本の地震の時からですね交流がありました。
同じ城南中学校 で、
それであの豪雨災害で大丈夫だろうかと電話したらですね、熊本の方から人吉の方が大変だからぜひ人吉の方にできるならば支援をしていただきたいと、
は
あ、そのような返事を受けてですね、
熊本県人吉市、はい、大きな被害があったところですよね、はい、熊本の中でも
で城南中学校だけでなくてですね、市内の学校にも連絡してですね、子どもたちがズームで会議をしてですね、それでどういう支援ができるかっていうことを話し合って、7月末のほんのわずかな時間やったんですが、募金活動したりメッセージを作ったりしてですね、人吉市にお届けすることができました。
すごいな、むちゃくちゃスピーディーですよね。熊本の豪雨災害も7月だったんですが、子どもたちがすぐ動いて7月末にもう募金を届けることができたんですか、はい、校長先生いかがですか、この子どもたちの行動。
すごいですよねあの本当にあの未来を作ってくれるな、そういうこう宇和島の未来を作れる子どもたちじゃないかなと思っています。
はい、今日のゲストは宇和島市立城南中学校校長の山本朝之先生でした。